今日はエレミア書26章です。このところにはエレミアの危機のことが記されてあります。一節にヨシアの子エホヤキムの治世の始めとあるわけですから、まだバビロン捕囚に至っていない、エルサレムは平和な中にあった。その時にエレミアは神様から2節を見ると、私があなたに語れと命じた言葉を残らず語れと、そのように示されたわけです。それは3節のところに、彼らがそれを聞いてそれぞれ悪の道から立ち返るかもしれない。神様が願っておられたのは、このエルサレムの住民がすべて悔い改めて神様に立ち返り、また神様に聞き従う、そのことを願っておられたわけです。しかし5節の終わりを見ると、実際あなた方は聞き従わなかった。残念ながらエレミアが一生懸命残らず神様の言葉を語っても、彼らは悔い改めようとはしなかったわけです。6節に、私はこの宮を白のようにしとあるわけですけれども、白というのは北イスラエル王国の、まあ、言うなればこの中心地であり、そこで北イスラエルの人たちは神殿を建て神を礼拝するというようなことをしていたわけですけれども、アッシリアによって滅ぼされてしまった。エルサレムももう同じようになる、そういうことをエレミアは語ったわけです。これを聞いた時に8節には、祭司と預言者とすべての民は彼を捕らえていった、あなたは必ず死ななければならない。そしてこのエレミアを裁くということをしたわけですけれども、10節のところに、祭司たちと預言者たちは首長たちと民全体に次のように言った、この者は死刑に当たる、彼がこの都に対してあなた方が自分の耳で聞いた通りの予言をしたからだ。そのように言ったわけですけれども、イエス様も同じようにこの裁きに遭い、そしてまた死刑に定められて十字架にかけられた、もう不当な裁判がなされていったわけです。しかしエレミアはそういう中にあっても、12節の終わりを見ると、すべての言葉を予言するよう私を使わされた、また13節には、あなた方の生き方と行いを改め、あなた方の神主の御声に聞き従わないです、聞き従いなさいということを彼は語ったわけです。彼は神様が語れと言われたことを全部忠実に語る、彼自身が従うものであったということがわかるわけです。そしてこのことは14節のところに、この通り私自身はあなた方の手の中にあります。ですから彼はもう全く神様に委ねて、もう自分の命がどうなっても変わらない、彼は決して自分の命を惜しむという人ではなかったわけです。すべてをもう神様の手に委ねていく。15節に、もしあなた方が私を殺すなら、あなた方自身が咎なき者の血の責任を自分たちとこの都とその住民に及ぼすのだということをはっきりしておきなさいと、彼はそのように語ったわけです。イエス様の裁判の時にもまさに、無実の罪を着せられて、裁かれて、そして十字架にかけられる、イエス様の場合はもうみんなの者が十字架にかけろと叫んで、そして災いが自分たちに降りかかっても構わないと、群衆はそのような行動を取ったわけですけれども、しかしこのエレミアの場合は16節を見ると、 首長たちと民全体は祭司たちと預言者たちに言った。この人は死刑に当たらない、そのようにこの無罪だということをなんと首長たちは言ったわけです。それは18節のところに、モレシテ人ミカ、ミカも預言者であったわけです。彼はこのヒゼキヤ王の時代に、18節の終わりを見ると、エルサレムは瓦礫の山となり、神殿の山は木々に覆われた丘となる、もうそのような廃墟になってしまうといったわけですけれども、19節にヒゼキヤが主を恐れ主に願ったので、主も彼らに語った災いを思い直されたではないか。ヒゼキヤ王は良い王であったわけです。悔い改めて神の御言葉を聞く、そういうことを彼はしたわけです。そのことによってエルサレムはこの災難を免れるということがあった。そのようなことを首長たちは語り、エレミアは解放されたわけです。ところがもう一人、20節を見ると、このウリアという同じ預言者がエレミアの言葉と同じことを言ったわけです。しかし彼は21節の終わりを見ると、ウリアはこれを聞いて恐れエジプトへ逃げていった。それがエレミアと異なったことであったわけです。エレミア自身は14節に、私自身はあなた方の手の中にあります。ところがウリアは恐れて逃げていった。そしてその結果、なんと彼は捕らえられ、そしてついには殺されるということになったわけです。しかし逆にエレミアは24節を見ると、シャファンの子アヒカムはエレミアをかばい、エレミアが民の手に渡されて殺されることのないようにした、彼を助ける人が現れたということであるわけです。ですから神様は非常に不思議というか、もう大変な困難の中にある、しかしそういう中にも忠実に従っていく者を必ず守り助けてくださるということを見るわけです。逆に恐れを感じて逃げていってしまうと、もうそれこそ自分自身の命が奪われてしまう、全く逆のことになってしまう。私たちもどうであろうかということを考えさせられるわけです。私たちも神様の御言葉を語っていく今の時代も決して容易なことではないわけです。しかし私たちが神様の御心であると信じるならば、私たちはやはり語るべきことは語らなければなりませんし、また神様は必ず守ってくださる。私たちはこのエレミアの危機の姿を通して、私たち自身もまず自分自身が神の御言葉を聞き従い、そしてまた伝えていけるものとさせていただきたいと思います。